20世紀の最も偉大な投資アドバイザー、ベンジャミン・グレームが残した永遠のベストセラー、賢明なる投資家は、世界中の何十万人という人々に読まれ、大きな影響を与えてきた。1949年に初版が上市されて以来、バリュー投資という独自の普遍的な投資原理によって、ベンジャミン・グレームの著作は常に信頼の厚い投資手引書であり続けている。その投資原理は、投資家たちが重大なミスを犯す可能性から身を守るために一役買い、また彼らが安心して投資を続けられる長期戦略を練るための方法を指南している。長年のうちに相場がさまざまな展開を見せるにつれ、ベンジャミン・グレアムの基本方針の正しさはますます揺るぎのないものとなっている。本書では防衛的投資家、積極的投資家の双方を考慮に入れており、それぞれの投資銘柄選択原則の概略を述べ、単純なポートフォリオを構成することのメリットを力説している。数多い本書の特色の一部として、一対の株式銘柄をいくつも比較検討して、それぞれの長所と短所を明らかにしたり、ある特定の質や価格の条件を満たすポートフォリオ作りなどが挙げられる。賢明なる投資家は、あなたを投資の成功へと導くための最も重要な一冊となるであろう。賢明なる投資家は、株式投資家向けに書かれた本の最高傑作だ。ジョン・トレインの言葉である。ベンジャミン・グレアムの古典的著作である本書に展開されている、堅実かつ安全な投資原理は、初版発行以来50年以上に至った現在でも、全く色褪せることがない。賢明なる投資家。割安株の見つけ方とバリュー投資を成功させる方法。ベンジャミン・グレアム。第一章、投資と投機、賢明なる投資家が手に入れるもの。この章は他の章に先立ち、我々の投資哲学の概略を示す。とりわけプロではない個人の投資家のために健全なポートフォリオをどのように構築するべきか説明していこう。投資と投機。まずは投資家とは何者かというところから始めよう。本書では投資家という言葉を投機家と明らかな一線を画して使う。1934年に表した証券分析、ベンジャミン・グレアム、デビッド・エルドット、シドニー・コトル、チャールズ・タサム著、1962年の中で、我々はこの2つの言葉の正確な定義を試みた。次のようなものである。投資とは詳細な分析に基づいたものであり、元本の安全性を守りつつかつ適正な収益を得るような行動を指す。そしてこの条件を満たさない売買を投機的行動であるという。以来38年間我々がこの定義を変えることはなかったが、投資家という言葉の使い方をめぐって過激なまでの変化があったことは注目に値する。1929年から1932年にかけて市場が大幅に下落した後、あらゆる普通株はその性質上投機的なものであるという見方が大勢を占めた。投資は債券に限ると断言した著名な業界人すらいた。ローレンス・チェンバレン著、投資と投機、1931年。そこで我々は投資というものの概念を広げすぎたという非難に対して、自らの定義の正当性を証明しなければならなくなった。しかし今我々の関心はその対極にある。自らの定義の正当性を証明する前に、投資家という言葉を株式市場に関わる全ての人々に当てはめてしまうこの業界の常識から読者を守らなければならないのだ。本書の第3版では以下の文章を取り上げた。これは1962年6月、ウォールストリートジャーナルのトップ記事の見出しである。小口投資家は弱気で墓部を空売りしている。ところが1970年に同じ新聞の論説で、今度は買いに走るいわゆる無謀な投資家を批判しているのである。このような引用からもよくわかるように、投資そして投機という言葉の使い方については長い間混乱があった。先ほど示した投資についての我々の定義を思い出し、未熟な一般大衆による墓部の空売りと比較してほしい。彼らは自らが売った株を保有していないし、 またそれらを安い値段で買い戻せるというおよそ非論理的な確信を抱いている。1962年に記事が出たとき、市場はすでに大幅な下落を経て、逆に大幅な反転の兆しを見せていたという指摘は的を得ている。空売りをするようなタイミングではなかったのだ。逆に1970年の記事の無謀な投資家という言葉は、ケチンボな浪費家のような笑いを誘うような言い回しで、悪意のない単なる言葉の誤用だったのである。新聞はこうした場合、投資家という言葉を使った。それはウォール街では、有価証券を売買する人はみんな何をどんな目的でいくらで買ったのか、またそれを現金か証拠金のどちらで買ったかにかかわらず投資家と言われたからである。このことを1948年の普通株に対する大衆投資家の姿勢と比べてみよう。1948年では調査対象者の 90% が普通株の購入に反対していた。その理由として、半数の人々は安全性に欠けるギャンブルである、残りの半数の人々は馴染みがないことを挙げた。連邦準備制度理事会の調査による。実に皮肉とはいえ驚くべきことではないが、なことに普通株が最も魅力的な値段で売りに出され、そして間もなく歴史的な価格高騰が始まろうとしているときに買うこと自体が、ごく一般的に投機的、すなわちリスキーだと考えられていた。逆に過去の経験から間違いなく危険だと判断できる水準まで市況が上昇したという事実こそが、投資という言葉を生み出し、株の買いに走る一般大衆全体を投資家と呼ぶ原因となったのである。普通株における投資と投機の区別は、これら2つを分ける上で有用な方法だった。現在1972年、これがなくなってしまったがゆえに混乱が生じている。我々がことあるごとに述べてきたのは、ウォール街に従事する人間はこの2つの違いを明らかに認識できるべきであること、そして一般大衆とのあらゆる売買においてその違いを説明できなければいけないということである。さもなければ重大な投機的損失によって株式市場がダメージを受け、その被害者たちからは適切な警告を受けていなかったとして非難される日がいつか訪れるだろう。ここでもう一つ皮肉なことがある。近年経営危機に陥っている証券会社の大半は、自己資本に投機的な普通株を含めていることがその原因のようだ。我々は読者が普通株の売買においてつきものであるリスクについて、適正かつ明確な認識を得ることを信じている。リスクとは利益を得るチャンスと不可分であり、投資家の計算においては必ずリスクとリターンの両方を考えなければならないものである。これまでに述べたことが示しているのは、代表銘柄からなる完璧な投資方針などというものはないということであり、いつでも誰もが市場のリスク、または相場上損失を負わない価格になるまで待って買うようなことはできないということである。いつでも投資家は自分の保有株には投機的な要因があるということを認識していなければならない。この要素を最小限に抑えるとともに、いつやってくるかわからない来たるべき逆境に対して財政的、そして心理的に備えるのが投資家の仕事である。株投機そのものについては、今や代表銘柄にすらつきものの投機的な要素と区別して、後に2つの章を費やして述べる。徹底的に投機するということは違法でも不道徳でもないが、大抵の場合その投機家の懐を膨らませることにもならない。もっと重要なのは、利益と損失の機会を十分に秘めた普通株の取引においては必要かつ不可避な投機もあるということで、そのリスクは誰かが引き受けなければならないのである。賢明な投資があるのと同様に賢明な投機もあるのだが、残念なことに愚かと言わざるを得ない投機の仕方が往々にしてあるのだ。それは、1、投資と勘違いした投機。2、娯楽としてではなく真剣に、しかも適切な知識も技術も持たずにする投機。3、リスクを許容できないほどの金額をかけた投機の3つである。保守的な見方からすれば、信用取引をする素人はそのこと自体が投機であることを認識すべきであり、彼らにそのことを指摘するのは証券会社の義務である。いわゆる人気株、またはそれに類する株を買う人はすべて投機またはギャンブルをしているのだ。投機には魅力がある。このゲームに勝っているときは実に心楽しい。 もしあなたが投機で運試しをしたいなら、このための資本、少ないに越したことはない、は、他の資本とは別に分けておくことである。市場が上がり、利益が転がり込んできたからといって、さらに資金追加をすることは禁物である。この時こそ潮時である。間違っても投資資金と投機基金を同じ口座で運用してはならないし、頭の中で混同してもいけない。